はい、今日ここからその2ですね、
うん、
ラジオ成田お聞きの皆さんありがとうございました。ここからは配信版でございます。
はい、
はい、では配信版魔法少女まどかマギカ、ここからね細かく解説というか細かく考察していきたいと思います。
はい、
まずはキャラクターからいきましょう。キャラクター、
うん、
だ三滝原市っていうところがさ、
うん、
架空の都市なんですよ。
はいはい、うん、
あれも不思議なとこよね。
ちょっと未来みたいな感じの設定だよね。
そうね、
うん、
キャラいきましょうね。はい、じゃあ主人公からいきましょう。
はい、
主人公かなめまどかさん。
はい、
しかめじゃないですよ、かなめですよ
ね。この漢字でかなめって読ませるってすごいよね、うん、
すごいよね、
うん、
で声を当てていたのが、クリスティーン・マリーン・カバノスさん
英語版ですそれ知らんかったこんなの
知らんかった。あれクリスティーンやったんや
見たのかよ。
いやいやいや見てないです。いやクリスティーン日本語うまいなと思って
結城葵さんですよ
そうでしたね、
うん、
結城葵さんですね、
うん
うん、まあ平凡な中学生、
うん、
うん、特にねまどかってそんなに活躍してないので、
うーん、
いうこともないんだよね。
そう、いやー、うん、でもなんかあの純粋ないい子じゃん、うん、
優しい子、
うん、
うん、だね。
それがすごくうまく演じられてたなと思うんだけど。
そうですね、
うん、
お芝居に関してはもう文句ないね、
うん、
うん、
私ね結城葵さんね、うんうん、このまどかちゃんで知ったので、うんうん、あこういう感じの人なのかなって思ってたんだけど、
うんうん、
やっぱアニソンのやっぱりフェスでご本人を登場して見てみたら、うんうん、あ全然違う人だった、うんうん、
そりゃそうでしょそりゃそうでしょ
う。
うん、うん、いやいやいやこんな人じゃないでしょさすがに。
いやお芝居うまいですな、うんうんうん、素晴らしいですな。
そりゃそうっすよ、
芸達者です
ね。えアニメのキャラみたいにみんながみんな美少女ちゃうで言うとくけど分かってる
おい容姿の話かい
いやいやいや、うん、ねえさんなんてめっちゃイケメンやからね声ね。
うん、
本人見たらびっくりするで。
なんで声優界ではかっこいい方じゃない。
いやいやいやいやいや、なんか顔曲がってるし
これカットでしょ
まあねさんとかな、
なんだろう、うん、みんなね別に顔見ないらしいよ、うん、
ね、
うん、
ファンとか取り巻きって不思議だよね。
うん、
なんでって思っちゃう。
別にいいんだよどんな顔してたって、いい声なら、ね、好きな声なら、ね、
不思議だねあれ、
うん、
あのホストもそうなんだよね、
うん、
ホストもよう見たらそうでもないでっていうのに結構取り巻きがいたりするんだよね。
あーだから なんだろうね、
うん、
見た目じゃないんだよ、
まあ、
見た目が全てではないんだよ。
希望が持てる言葉ではありますけどね。
うん、
うん、にもファンつくかな
でもね言ってたよ、うん、希望を持つ限り救われないって
もうね あかんやんけ
だって、ね、言ってたもん窓まぎで、ま
あ、ねえ、
希望を持ったらダメなのかって突き落とされたもん、うん、
まあね、
うん、それを窓かが救ってくれたんだよ。
うん、まあまどかね、うん、いい役でした、
うん、
落ち着いた役ですよね。
そうだね、だってもう序盤さ、うん、もうああいう、うん、なんていうのおとなしい子だと思わされてきたじゃん、
うん、そうだね。
だからいきなり10話のところの辺からさ、
うん、
本当のっていうか一番最初のねまどか出てくるとすごいはつらつとした元気な子になってさ、
うん、
はあ、まどかってこういう子だったんだっていう、あの裏切りもなかなか良かった。
ああまあね、うん、まあまあ芯が強い子だったんでしょうこの子は、うんうん、それもよく表現できていたと思います ね、
うん、
うん、 俺前も言ったけど、結城さんはあれだね、叫びが苦手なのかなとはもうちょっと思ったけどね。叫ぶところがちょっと今一つやなと思って見てたんですけど、逆にこういう落ち着いた芝居の方が合ってんのかなとは思った、
そうなのかな、
そんな気がした。
まあ役が違えば全然違うよ
だろうけどね、あれとかさ、ガンダムビルドファイターズのさ、なんだっけ、なんとかさん、ガンプラアイドルキララ、
ああはいはいはい、
とかさ、ガンプラアイドルキララもそうやったけどな、なんか叫ぶところがやっぱり苦手なのかなとか思いながら見てたんですけど、
でもこの方はとても幅広いので、
芸達者だよね。
いや私的にはそんなに気にならなかったかな。
僕もそんなに気にならないですよ、もうさまざまなことですわ、まあまどかはそんな感じかな、次は明美穂村、
はい、
穂村の声優さんは
斉藤千和さんですね、
ああ先に言っちゃった
クリスティーナさんじゃないですよ。
よかったですよ、ボケようと思ったんですけどボケようとすかさず斉藤千和さんって言っちゃったそう、斉藤千和さんです、
はい、
斉藤千代さんといえばもう明美穂村、ねえ、穂村に関してはどうだろうな。
私窓マギの中では穂村ちゃんが一番好きなんだよね。
そうだろうね、芝居的には僕テレビシリーズの方の芝居の方が好きかな。
あでも10話の芝居はテレビシリーズをそのまま使ってるってウィキペディアに書いてありました。
ほう、やっぱ撮り直しきつかったんかな。
10話の、お芝居を超えるものはもう作れないだろうっていうことで、そこだけは、撮り直ししなかった。
正解だと思います、正解だと思います、
い
いね、そういうことやってくれるのいいね。
ね、でもなんか斉藤千代さんってあんまりこういう役で見てなかった気がする。だから結構新鮮だったかな。
いやもう斉藤千和さんといえばもうでもこの役でしょ
う、
代表作といえばもう明美穂村でしょう、
なったね、
でもいい役でしたね、時を遡る、むしろこっちの方が主人公って感じだったな。
そうだね、
いやいい役でした。
もうだって劇場版後編の最後の話ってもう穂村にめちゃくちゃ感情移入しちゃうしさ、もう魔法少女になるってね、まどかが言った時にはもうダメーっていう気持ちにみんなあれ見てる人はなるって、
まあ美味しい役ですよね、
ね、
演じる側としても美味しい役ですね、
うん、
そしてその次のキャラ、
三
木さやか、北村恵里さん、
はいはい、
今回劇場版で見直して、三木さやかの方に僕はどっちかというと気持ちが乗っかってたんですけどね。
へー、なるほど。
三木さやかってテレビシリーズで1回目見た時はそうでもなかったんですけど、今回劇場版で見直して一番僕は個人的に、三木さやかがいいなと思ったんだけど、実際現実でもいそう、こういう人、
男に貢いじゃうタイプ。そうだね、リアルな人物かもね、
そう貢ぐタイプよ、ホストに貢ぐタイプ一番かわいそうなタイプ。
そうなんだよね。そうね、さやかちゃんは反逆見るとね救われるから、さやかちゃんファンは反逆がいいかも
かな。でも一番いそうだなこの人、いい女だと思いますね、こういう人がいたら、こういう人が彼女だったら多分男は幸せだと思う。
ほう、
って気がしたかな。
上条くんはダメダメってことですか、じゃあ。
上条くん、上条くんについてはね、上条くんのコーナーで、
はい、
いろいろ語りたいと思う、言いたいことがいろいろあるので、次は巴まみさん、
はいはい、
巴まみさんは水橋かおりさん、
うん、
実は水橋かおりさんは、 ワルプルギスの夜の声もこの人があったんだ確か。
そうなんだよね、あのワホホホホっていうのだよね、
そうそうそうそうそうそう、
うん、
ね、なんか加工されてるっぽかったけどね声もね、
うん、
うん、ね、実はマミさん、マミさんがでも魔女になったわけじゃないんだよね、
ま、マミさんあとあれも言ってるでしょ、マドカの弟、
あーそうそうそうそうそう、
達也だっけ、
うんうんうんうん、だね、
うん、まあ水橋さんがね、ゲータシアなんだよね、うん、
そうそうそう、うん、でマミさんってどうなん、
マミさんね、
うん、
あテレビシリーズの時私あんまり好きじゃなかったの、
うんうんうん、
うん、で劇場版見て、あでも反逆で結構活躍しちゃってるのを見てるからな、あれを見るとねやっぱりあ必要なキャラだな、いいキャラだなって思うんだけど、
うんうん
うん、
マミさんね劇場版でね改めて見てね、
うん、
結構この人短絡的で乱暴な人なんじゃないかなという気が僕はしたんですけど、
あ
うん、その魔法少女っていうものが実際どういうものなのかって真実が明かされて分かった時に、
うんうん、
あの人井の一番で
殺してますな、
そうそうそう、はい、周りを殺そうとするんですよ、
うん、
いやいや それはあかんやろと、
うん、
うん、人間こう追い込まれてね、その我を忘れた時に人間その本性が出るというふうに言われてますけれども、
うん
うん、結構危険人物なんじゃないかな天海さんって僕は思ってるんですけど、
なんかでもキューベイはさ、
うん、
結構マミほどでも見抜けなかったんだよねみたいなこと言ってたり、お結構評価してんだみたいな感じだったんだけどさ、
うん、
でもまあこれ設定の問題じゃない、
まあね、
うん、なんかねこの人 なんだろうな、物語上の役割として作られた人物っていう感じで、あまりその内面から追って作った人物っていう感じではない気がするんだよね、
うん
うん、
あのシザースみたいなもんですね、
うん
うん、
そうだからそういう分ちょっと他のキャラに比べて感情移入できる部分が少ないのが、そこがかわいそうだなと思う、
便利に使われちゃってる節はあるよね、
そう、
うんうん、確かにそれはあるよな、うん、もったいないって気がします、
うん、
次のキャラクターはさくら京子、
はいはい、
野中葵さん、
愛さん、
野中愛さん、
うん、
この人もだからあの何代表作が魔法少女まどかマギカのさくら京子って言われてるね、
うん、そうだね、ちょっと鼻にかかった声で特徴のある声だよね、うん、
そうね、
うん、
難しいねこの人もね、
うん、
やっぱ悪役、要するに魔法少女って敵対する存在なんだよっていうのを見せたかったんでしょうねこれもね、
うん、
で出したんだけどいい子になっちゃったっていうさ、
うん、
この人いい子になる必要なかったんじゃないかなっていう気がするんだけど、
でもいい子になってくれたからこそ好きなんだけど
うん、うん、まあだからいい子になった以上はああいう風に丸く収まるしかないので、
うん
うん、まあ、結果オーライって感じだったんじゃない、
うん、
本来はもっと引っかき回す存在だったんじゃないかなって気がする、この人もだから便利に使われちゃった人じゃないかなって気がするね、
そうだね、
うん、って気はします、
うん、
そして次のキャラ、キューベ、
はい、
加藤エミリさん、
はいはい、
この人加藤エミリさんはあれですね、四足歩行専門ってみんなから言われてますね
そんなことはないですよ
ね、えカーバンクルの声もあってますね確かね、
うん、
キューベは良かったよねすごくね、
良かったね、うん、
淡々としてね、
あの可愛らしい容姿可愛らしい声で、
うん、
あのこう 人にとっては残酷とも思えるような言葉をどんどんと吐いていくので、
うんうんうん、そのギャップがやっぱいいんですよ
ね、君は家畜の気持ちを考えたことがあるかいって普通に、うん、普通にね何の罪もなく言われてしまう、ね、
そうそう、あれがだからジャンプ漫画だと、
うん、
ジャンプ漫画のアニメ化とかだと、
うん、
あれがそのダークな言葉を発するときは源田鉄章さんとかに変わるんですよ声が
あ、
それじゃ意味がないのよ、
うん、
そう、そのくだりをこの加藤エミリさんの声で当てるからいいんですよ。
だから全部そのギャップというか反対側のことをして、
うん、そうだね、
これだけ真逆のことをして成立している作品というのも珍しいと思います、う
ん、ね、
うん、
しかもそれでその恐怖心を煽るという効果が倍増しているので、
ね、
見事にハマってるよね。
だってキューベって表情も変わらないじゃん。
そうだね。
でよくこう目と口元のこうアップの顔が使われてたけどさ、うん、
はいはい、
あれも怖いんだよね。
そうだね、
可愛いんだけど怖いんだよ。
怖さが増すんだよな。
うん、
素晴らしい、見事な演出だ
ね。
うん、うん、いやいや見事でした。
うん、
うん、そして次のキャラ、
はい、
上条京介、
はいはい、
吉田聖子さん、
さやかちゃんの、うん、思い人であり幼なじみですね。
ですね、最大の謎なんですよ上条くんが。
うん、
なぜ久兵衛は上条くんを魔法少女にしなかったのか、ここですねやっぱり。
してどうすんだよ。
いやいやいやいや、だって願い事がもう分かりやすいじゃないですか、
うん、
何を願うかも分かってるし、
うん、
飛びついてくるも分かってるじゃないですか、
うん、
だから彼ほど魔法少女に適任者はいないんですよ、
うん、
魔法少女として。
うん、
うん、なぜ上条くんは魔法少女に選ばれなかったのか。
少女じゃないからですね。
あ、そう、
うん、
あれ女の子でしょ上条くんって。
違うから。
どう見ても女の子じゃん。
まあ可愛らしいけどな。
そうか、
ね、なんかそのさやかがそこまで惚れる理由がちょっと伝わりにくかったよね。
惚れるというよりも、
うん、
僕ね上条くんと三木さやかについては、
うん、
惚れるとか惚れないとかよりも、
うん、
もう出来上がってると思ったんだけど。
あ、
この二人は。
なるほどね、
うん、だってもうだってあの病室で一緒に CD 聴いてる時点で完成してるじゃん。
まあ、でもあのくらいはいいんじゃないか。
ないでしょ普通。いやもうそこで完成してるので、
うん、
そこに他人が入る余地ってないと思うんだけど。
でもひとみちゃんが入ってきたじゃないか。
そうそうそうそう。だからあそこでひとみちゃんが入ってきて、
うん、
上条くんと付き合い始めるっていうこと自体が、
うん、
ありえない気がしてんの。
うん、
うん、
そうなんだよね。だからこの上条くんもやっぱり設定上から作られた人物で、
うん、はいはい、
あまり彼の内面を重視されてないから、
うんうん、
そこがやっぱ共感できないとこなんだよね、
うん、あそこで告白されたからってそっち行くかなっていうさ、
うん、ね、うん、
うん、
そうなんだよね。
まあでも本当はね、
うん、
本当はさやかのことをいつも CD 変な CD 見つけてきやがってみたいなさ感じでこうね疎ましく思ってたのかもしれないけどね、
うん、
で本当はそのクラシックの CD とか持ってきてくれるんだけど、ほんまは上条くんクラシック大嫌いやったとかさ、うん、もっとテクノとかを借りてこいよみたいなさ
、うん、
YMO 聞きたいねんとか思ってたかもしれん。
あんまりそういう人物には見えませんでした。
わかんないです。わかんないですけどね。で、そこがだからちょっと気に入らんかったんかもしれんな、ほんまは。ってことなんですかね、やっぱりね。
うん、
なぜ上条くんは魔法少女になれなかったんだ。
男の子だからですね。
どうかな、
うん、
いや、あれ女の子だよ。どう見ても女の子でしょ、あれ。
見た目はそうだけど、
うん、そして次のキャラは雫ひとみ、新谷涼子さん、
うん、
漫画でしたねこの人もね。
そうだね、これもピエロだね、
うん、なんとかですわとかさ、
うん、
うん、お慕いしていたんですとかさ、
うん、
うん、いないね。
いないね。
いないね。
うん、
あの絵柄だから許されるんだよね、きっとね。
うん。
うん、それもだから計算でやってんのかなって感じかな。
そうだね。
うん。そうね。まあでも特にそんなにいい解説するようなキャラじゃないかな。
うん。
以上かな。
うん。
魔女はいいよね。
意外と登場人物少ないんだね。こうやって見てみると。
うん。だから。うん、実写でやるのは無理ってさっき言ってたけど、これだけの登場人物のこの少なさからいくと、
うん、
舞台とかはやれそうね。
あそうね、うん、
舞台とか結構いけそうな気がする。
うん、
そんなもんだなキャラはね。
うん、
メカはこれはないのでいいかな。
うん、
スタッフ行きましょうか。スタッフ、
はいはい、
監督辛坊明幸さん、
うん、
まあただものじゃないですね。
そうですね。
脚本が浦淵源さん、まあ、浦淵源さんですね、うん、オブソリート楽しみです。プロデューサーが岩上さん、岩上敦弘さん。魔法少女アニメを企画した動機が、
うん、
魔法少女リリカルナノハで一度魔法少女アニメを手掛けた辛坊監督から魔法少女が探偵ものをやってみたいという話を聞いたこと。そしてこのプロデューサー自身が、アニメの魅力を一番発揮できるジャンルとしてロボットか魔法少女だと考えていたことだってさ。うん、まあ的確ですな。
うん、でも魔法少女ものであって魔法少女ものじゃないじゃん、う
ん、まあね。
うん、
よくやったよな。
ね、
裏を書いたって感じだな。
うん、
そしてキャラクターデザインが青木梅さん。
うん、
この人の功績はでかいな、このアニメにおいては。
そうだね。
うん、この絵柄あってこそだもんな。
うん、うん、私最初はね、そうテレビシリーズやってた頃は、
うん、
この絵があんまり好きじゃなかったの。
うん、
なんかアニメにするより漫画っていうかすごい静止画な絵だなと思ってたから、
うん、
うん、アニメでこの絵柄はどうなんだろうって思って、それで最初見てなかったんだけど、
うん、
いやー見てみたらこの絵柄がいいってなった。
、うん、まあ、この絵柄いいっていうか、まあ、うん、うん、巧みに仕込んだ絵柄だよな。
うん、
計算して作ってるよね。
うん、
計算してしてやったりという感じなんじゃないかなと思って僕は見てましたね。
うん、
確かにこれこの絵柄でこのタイトルでってまあ見ようと思わないわな。
ね。
うん、私も完全にスルーしてました。
うん、
あと音楽。音楽はもう梶浦由紀さん。
はいはい。
まあ見事でしたね。
見事でしたね。
もう梶浦由紀ワールドだねこれはもう。
うん。
バッチリじゃない。
うん、
うん、この音楽聴くだけでもね価値があると思うんで、ぜひ音楽目当てでもいいので見てほしい。
うん、
そしてもう一方忘れちゃいけないのが劇団犬カレー。
はいはいはい。
劇団犬カレーなくしてやっぱりこの作品はできないと思うな。
うん、
うん、魔女が特にやっぱ出てきた時の演出というか美術すごかったよね。
うん、
うん、いや海外でも絶対通用するだろうあれ
ね。
うん、もうアートじゃないですか。
うん、しかもあんなにガラッとこうね絵柄を変えてさ、
うん、
うん、やるとは普通思わない。
テレビアニメの枠を超えてるよな。
うん、
うん、やっぱ日本アニメが誇れる才能の一人だと思うな。
うん、
うん、すごいわあれ。
可愛らしいのに怖いのよ。
そうそう、
うん、
でその異空間とか異世界っていうものを見事にやっぱ表現できてる、
うん、
よね、
うん
うん、でアートとしても通用するというか、
うん、
それだけ抜き出して展示してあっても全然いけちゃうというかね、
うん
うん、素晴らしい作品だ、うん、と僕は思いました。うん、もうこの作品についてはもう本当に文句のつけようがない気がする。
うん、
あとは今後の展開と続編ですか。
はいはいはい。
劇場版としては、反逆の物語っていうのがあるんだよ、
うん、
もう一本
テレビシリーズの後の話として描かれてるんだよね、
う
ん、
そうですね。簡単に言うとマドカマギカって、マドカが神様になっちゃう話なんだ、言ってしまえば、うん、でその反逆の物語その続編では今度はホムラが悪魔になっちゃう話なんだ、
うん
うん、ってことなんですね、
うん
うん、チャンスがあったらぜひ見てみてください、
うん、
そしてねマギアレコードってのがあるのよ。
はいはいはい、うん、
これは続編というよりは外伝かな。
そうだね、うん、
うん、本当にこのマギアレコードの、まあ、あのウィキがカオスでな。
ほう、
私そこそこ読解力はある方だと思うんですけど、
うん、
何が書いてあるのかさっぱりわからん。
はあ、マギアレコード、私ねードテレビシリーズ途中まで見てるんだけど、
うん、
うーん、正直マドマギほどの衝撃がなかったかな。
うん、
うん、
ダメな続編の見本みたいな感じなんでしょ。
うん、あんまりそそられなかった、
うん、魔法少女マドカマギカ外伝マギアレコード、
まあ、これはやっぱ売れたから、まあ、うんうん、まあ違う作品だし うん、そこまでリンクしてないので、
まあでもマミさんとか出てくるんだけどね、
うん、
あの京子とか出てくるんだけどね、
うん、
同じキャラ名でちゃんと出てくるんですけど、うん、一応まあ外伝も作られてますよ、興味がある方はどうぞって感じだね、
うん、
うん、もうすごい難しい、本当はゲームかなんかで出てんだよね。
そうだね、
ゲームからアニメになったって感じらしいんだけど、うん、私はちょっと難しいですねこれはね、うん、でまあこのシリーズ、まあ、売れたらねやっぱり続編が作られると、
うん、
続編やら外伝やらいろいろ作られるっていうのは宿命ですね今はね、
うん、
なんでこれからもなんかあるんじゃないですかまた展開がね、
うん
うん、と思ってます。いろいろまたゲームとか出るんじゃないかな、
うん、
うん、という感じですね。
はい、
どうかな、あと何かあるかな、魔法少女まどかマギカ。
へー、グッズとかも特にないしね、
まあ、グッズはいろいろ山ほど出てるけど、
うん、
あえて紹介するものでもないだろう、
うん
うん、
まあブルーレイよく売れましたよっていう。
そうね、
うん、
まあ、いろんなところでね、今回僕は D アニメストアで D アニメで、配信を見たんですけど、
うん、
Amazon プライムにも多分入ってるので、
うん、
いろんなところで配信されてるのでぜひご覧ください。
はい、
ってところかな、
うん、
うん、以上ですかね、
うん、
うん、他に何かあるかな。
ないです。
何ですかね、
うん、
では今月は、魔法少女マドカマギカ劇場版につきまして、リスマにお送りしました。
はい、
来月は、
うん、
いよいよ私待望の、
はい、
マンダロリアンです。
はあ、
マンダロリアンシーズン1をやりたいと思ってます。
シーズン1は何話？8話。
ほうほうほ
うほう、
うん、でシーズン2も8話、
うん、
でシーズン2がね、10月末からいよいよ放送が開始されまして、
うん、
今これ収録段階では3話まで、
うん、
放送されております。
お、
面白いのよこれが。
へえ。
ディズニープラスって、
うん、
ディズニーの作品が全部配信されてるんだけど、
うん
うん、今ダントツ1位なんですよ人気が。
へえ。
第2位がオラフの誕生日とかっていう、なんかオラフが主人公のやつなんだけど、
うん、
で第3位がアナと雪の女王2なんですよ、
うん、
そうなのでアナと雪の女王をぶち切って第1位なので、
うん、
よっぽど人気があると。
そうね、うん
うん、アメリカと日本で温度差がすげえんだよ。
うーん、
アメリカでは普通にもう社会現象になるぐらい人気があって。
あ、そんなに。
そんなに。そんなに。
鬼滅みたいなもん。
そうそうそう、そんな感じ、
うん、
それで消防士がさ、
うん、
消防士が背中に背負ったりするんですって。
え、ベビーヨーダを。
そう。
へえ。
で火消しに行ったりするんですって。
うん、
うん、
はあ、
っていうぐらい人気があるんですよ。
うん、
うん、いやそらわかるよ、
うん、
だってテレビドラマ映画じゃないんだよ。だってテレビドラマなんだよ、
うん、
週一放送のテレビドラマであのクオリティ、
うん、
いやもう日本のドラマが勝てる相手じゃない。
あ、そう、
うん、あんなすごいものを週一で毎週やられたらそら勝てんわ。
へえ、
うん、それぐらいすごい、
うん、
でお話も面白い
し、しておきます。
ぜひぜひ、でスタッフもねもう暴露してるんだけど、
うん、
原作というか元ネタがあれなんですって、日本の子連れ狼なんですって。大五郎とちゃんなんですよ、
うん、
うん、日本のね侍映画で、子連れ狼っていうのがあるんだけど、まあ、それを元にしてるんだみたいなこと言ってたね。
ほう、
まあ、宇宙版子連れ狼ですね。
子連れ狼がどういう話なのかあんまりよく分かってないけど、う
ん、知らんのかい。あの侍が乳母車をしながら旅をしてるって話なんですよ。
それ何してんの、悪者やっつけてんの。
悪者やっつけてるんですよ。
あ、
うん、で今巻き込まれちゃうんですよ、
う
んうん、で子供連れながら悪者を倒していくって話なんですよ。
うーん、
うん、そう、マンダロリアンはあのベビーヨーダを、まあ、ひょんなことから拾っちゃうんで、
うん、
それをジェダイっていう魔術師の集団に返しに行くって話なんですよ。
ほ
う、うん、そうで二人が旅をしてるって話なんだね。
うん、
いや面白いよ、本当に面白いよ、
うん、
いやもう毎週これだけは楽しみ、
うん、
でシーズン2もね、で本当はシーズン2がもうすぐ終わるから、
うん、
あのシーズン1とシーズン2セットでやろうかと思ったんだけど、
うん、
これは分けた方がいい。
なるほど、
うん、語る方向が多すぎて、
うん、
でシーズン3まであるらしいんだけど、
うーん、
うん、でそのマンダロリアン自体がスターウォーズのスピンオフじゃないですか。
うん、
まあスターウォーズ本編より面白いんだけどね、
うん、
でマンダロリアンのスピンオフまたやるらしいんですよ今度は。
さらに、
さらに、
うん、
そう、なんじゃそれだよね、
うん、
うん、っていうぐらいアメリカでは人気なんですよ。
へ
え、そりゃ人気出るわ、
うん、
日本人が見ても面白いものって、そしてディズニーの本気というかディズニーの底力がわかるわ、
うん、
ディズニー本気やわ。
アメリカでも、うん、その有料チャンネルでの放送、
有料チャンネル、そう、
それでも人気なんだ。
人気、
わ、
アメリカはもともと有料チャンネルが根付いてるからね、
うん、
向こうはケーブルテレビが主体だから、
うん、
そう、だからより有料チャンネルに対して抵抗がないんですね、
うん、
うん、でしかも日米同時配信だからさ、
うん、
そう、アメリカ時間の午前0時、
うん、
毎週金曜の午前0時に配信なんだけど、
うん、
日本時間では金曜の夕方5時なんですけどね。
へえ。
いやもう素晴らしい、面白いっすよ、
うん、
毎週これが楽しみでしょうがない。
へえ、
うん、素晴らしいです、
うん、
ぜひご覧ください。まあそんなことですね、来月はマンダロリアンやりますんで、
はい、
うん、というわけで、魔法少女マドカマギカ特集でした。
はい、
来週は通常回でございます。
はい。
では、また来週。
はい、また来週。